Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平の蛤御門の編、令和7年10月8日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。墨田隆平の蛤御門の編、蛤リスナーの皆さんお元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の墨田隆平です。今夜の蛤ボーイはこの方です。
弁護士の大谷俊彦です。
カミソリ負け弁護士軍団の切り込まない隊長、そしてもう一方、
香川照江です。
ナイスアマチュア大賞
大賞じゃないですけどね、賞です。
ただナイスアマチュア賞、対はつかないですね。
対はつかないです、ね、
はい、というわけで今日はちょっとね、はい、イレギュラーと言いますか、はい、照江先生はあくまでカミソリ負け弁護士軍団ではない。
入らへん入らへん、
はい、
うん、ほんまに入らなく
て拒絶をしてます
強弁されてますけれども、うん、はい、うんってその今日は照江先生と大谷さん、はいはい、私っていうのは昭和51年12月生まれが照江先生と僕で、
はいはい、2人
で僕は大谷さん50年早前 で、ね、まあ、同学年、
はいはい、
この3人はありましたっけ？
2回ぐらい、
2回ぐらいありますか？
混ぜるな危険、
混ぜるな危険って言ってね、それで何年か前、ね、2年ぐらい前ですかね、
ね、2022年1月5日放送分でございます。チェックしてきました。
マジか
その辺やっぱりちゃんとしてますな。
何やったかなと思って、ちょっと
なんでそうなったのかわからないですけど、うん、でも違法アップロードをしていただいてる、
おかしいやろなんで丁寧に英語で喋ってんねん、違法アップロードしていただいてるって。
いや YouTube の回ってる回数はそれ多いんですよ、僕が出てる回数で言ったら。
それを、ね、気にしてるの君ぐらいで、その違法アップロードしていただいてるそのね、放送の再生回数を気にしてるわけですか？
いや再生回数ね、僕がの名前が入ってる回の中では、はい、混ぜるな危険の回は多いから
ってことは、照江先生が数字を持ってる、
この2人のコンビがいいってことやね、逆言ったらね。
そうかもしれない、
ね、
いや今日それで呼ばれたんかなと僕思ったけど、
ね、お二人は兄弟卒だけど、
はい、はい、
その兄弟では大谷さんが先輩で
僕は現役ですからね、
現役で、はいはい、照江先生は一郎、
はい、
他方で司法試験に関して言うと、はい、照江先生は大谷さんの6年前に受かってるから、はい、この長年点ねじれてるわけですよ、
うん、はい、はい、かなりね
長年点、
はい、長は主張ではないけど
長年点してるね、
かなりねじれてるから、うん、そこがね、はい、そのぎくしゃく感を
今夜はないってだから
というのもね、先週私の
6期先輩ですよね、
はい、高校の同級生、うん、中高の同級生、としおちゃんと、はい、で司法修習同期の長谷川君と、はいはいはい、まあ、その座組は最近多いんですけれども、はい、先週3人でお届けしたんですけども、うん、ちょっとね、としお君が無気力相撲と言いますか、
うん、そんな言うたんなってだからさっきも言うてたから言うかな思ったら
言うたかんや途中からね、うん、最初オープニングまでは結構こう話乗ってきてくれたんですけど、
洋楽の話してる、
うん、オープニングは聞いてもらってましたか、うん、その後聞いてくださいました。
ヌーの別天コートについて
語ってはった。
そこは調子よかった
で、それからね、うん、その後のコーナーで、うん、前橋市長の話とかしたんかな、はいはいはい、とかって話になると、うん、もういや俺興味ないわ、
う
ん、もうそういう下世話な話は興味ないね、
ほらまああこの番組 の、 重要な要素やな、
うん、なかなかね
下世話な話やな
下世話な話興味ないわっっ全く興味ないわって。で僕が必死でね、僕がその前橋市長に関する報道には苦言を呈したんですよ、
はいはいはいはい、
で自分の中の葛藤というか、うん、他方でプリン不倫とかに関してはね、うん、強い興味を抱いてしまう、この自分がこう引き下がれるようで苦しんでたんですよ、まず苦しんでないですけどねそんなことで苦しむ
一応 MC としてはねその公平性もね重要になってきます、
うん、俺はどっちも興味ないわ興味ないわまあそれはそうでいいんですよ、いろんなね、はい、そういう、まあ、リスナーの方もいらっしゃるし、
もちろんね、
まあ、毎回毎回ね、うん、なんか私のイエスマンみたいなことをしていただかなくてもいいんで、
だから僕は下世話の話は好きですよ、
だから今日は下世話なお二人をね3度の熱唱より下世話な話が好き
俺はまあ好きではない、同じ気持ちをだから興味はあんねんけど、そんなにガツガツはいかない。
だから照江先生は自分から下世話な話せえへんけども、うん、ほんま人が言う下世話な話に AI 乗って入れるじゃないですか。
でちょっと興味ないふりしてもっとそそってみたい、
うん、そうでしょ、一番興味あるじゃないですかその実を一番興味あるじゃないですかもう私はいや俺興味ないわ
それはあかんでって言ってまたやっちゃうんですよ、
俺どうでもいいねんそれ、うん、私は午後スマとかレギュラーなれないですね
だるきないじゃん。
無理やな。
興味ないわ。でもね、それが人として自然やと思うんですよ。
まあ、そうやわね。
そう考えたら、ね、テレビのコメンテーターとかってね、異常なんですよ。
まあ、確かに。でもまあ、ある程度無理はしてるわけですよ、そら。
言わされてるもんね。
仕事やんか。
いや、まあ、だから仕事やけど、はい、ほとんど興味ないことを喋ってるわけやんか、うん、そう考えたら。まあね。だから、としおくんが実は標準やと思うんですよ。
そうそうそうそう。
というのも、僕も無理して喋ってるとこあるんですよ。
まあ、そんなことないわ。
いや、ほんま。
テレビでやって
る。いや、この番組でもね、はい、90分喋らなあかんわけやんか。はい、うん、だからその中で、うん、やっぱりその週に起こったこととかを別にそんな興味ないな思って喋ることあるんですけど、人として自然なのはとしおちゃんの対応で、うん、そう興味ないなっていう、う
んうん、大事やね。でもそういう忖度しないっていうかね、う
だから何でも興味を示して、うん、でワイプで映ったら口角を上げてっていうのは、うん、人としてどうかしてますよね、うんうんうん、だからもうとしおちゃんみたいな人ばっかり出る、そういうワイドショー的なもんやったらね、うん、興味ないわ。いや、ほんまになんかね、もう自分がもう品性下劣な人間なんかな思って、なんか
そんなことはないけど、ね、喋ってるサービス精神が、
まあ、そういうふうに言っていただけるとね、はい、ありがたいですけれども、メールいただいてますよ、はい、告知したんですよ、
はい、
昨日か一昨日ぐらいに、うん、今週はテルエ先生と大谷さんが来るということで、は
い、
墨田先生、あ、ラジオネームけむりさんからいただきました。墨田先生、照江先生、大谷先生、こんばんは。
こんばん
は。9月30日の京都新聞に棚橋さん、うん、湯沢さん、あのプロレス美術館の館長、
うん、乗ってんの、
墨田先生が載っていますね、うん、墨田先生の人との巡り合いの素晴らしさをつくづく思います、うん、語学の授業で棚橋さんと初めて話すところから始まったと思うのですが、点点点、もうこの番組でね、はい、1000回ぐらい言ってると思います。
何言ってんの、
まあまあ、違んでるね、
違んでますけども、はい、テルエ先生、うん、ナイスアマチュア賞おめでとうございます。
ありがとうございます。
テルエ先生のお声がまた聞けて嬉しいです。不動のハマグリ顧問の編応援しています。、はいね、大谷さんに対する言及がなかったんですけども、い
やいや、はい、全然大丈夫ですよ、はい、ありがとうございます。
というわけで9月30日、先週収録は月曜日なんで、火曜日の新聞に京都新聞の朝刊京都欄載ってたんですけど、京都新聞すごいなって思うのが、もうね、湯沢館長だから、プロレス美術館の湯沢館長なんですけど、プロレス美術館に注釈を入れてないですよ。当たり前のようにね、プロレス美術館の湯沢館長はって書いてるんですけど、そこで普通ちょっと突っかかるじゃないですか、なんやそれっていうの。当たり前のように書いてるのがすごいなとか思って、うん、前にもこの番組で湯沢館長が特集された記事を紹介したことあったと思うんですけど、はいはい、京都新聞 で、うん、はいはい、で同じ方なんですよ、うん、記者がね、
う
ん、で今日もね、うん、京都新聞のスマホで見てたら、うん、今度は立命館レスリングフェデレーション、うん、その立命のプロレス同好会の記事をまた書いとったんですよ、うん、
この好きや
ね、いや、影山さんということは、ね、うん、年に3回そのプロレスの記事をね、書きすぎやなと思うんですけど、う
ん、まあでも、あの田中選手のラストが近づいてきてるわけですよね。
ラストが近づいてて、うん、1.4、うん、ね、これ結構でもね、京都新聞は地元の、うんうん、その、ね、年配の人とかよう呼んでらっしゃいますね、
すごいね、
うん、地元紙、うん、の結構この紙の新聞を読んだって言って、うん、結構言われたりはしたんで、うん、というわけで今週は、ね、うん、あのちょっと静かな立ち上がりですけども、はい、あ、そうや、いろいろいくつか、告知をしないといけないことがございまして、
イベントはあるんですね。
というのも、そう、10月いろいろあるんですよ、10月なんかね、
う
ん、
動物園になっちゃった。
そうそう、動物園も忘れのうちに、うん、動物園の私があの社会保障委員長を務めております。はい、はい、京都北ロータリークラブの子ども塾2025っていうのがあるんですけれども、はいはいはい、うん、そちらが何週間か前告知した時は、うん、京都市内の小学校 3、4年生とその保護者と告知したと思うんですが、
結構狭いところに絞ってたね、うん、
今週は、うん、はい、小学生、
あらら、やっぱそうやよね、
3倍増、
ああやっぱそうやねって、あ、京都も外したね。
最後別にあの海外からお越しいただいてもいいんですよ、小学生、
場所の縛りもないの、
小学生、
そうなんや、小学生やったらいいんや、うん、
絶滅危惧種の動物を知ろう、飼育員さんのお仕事も学んじゃおうということで、
いい企画、
10月25日の土曜日の午後1時から、うんうん、はい、集まっていただいて、京都市動物園の正門前にね、うん、で、そっから4時半ぐらいまでスタンプラリーで スタンプラリーをしながら、うん、そう絶滅危惧種について学んで、うんうん、はいはい、でその飼育員さんのお仕事もちょっとバックヤードも見学させてもらってという企画でございまして、うん、
はいはい、いいですね、
はい、世界中の小学生
呼びかけとして
世界中の
これ聞いてるね、
これ聞いてくださって
る、はい、いやこれ世界にで聞けるわけですもんね、はい、聞こうと思えば、
あのでもラジコは世界で日本だけですよ、
ラジコはそうだけど、
ただの違法アップロードしてくださってるのもあれば
やっぱりそう
だやっぱりだから敬語使うべき
ポッドキャストも聞けるじゃないですか、
そうかそうか、ポッドキャストで聞いて、
は
い、
あそうか、ポッドキャストオープニングは絶対乗るからね、
うんうん、そっかそっか、はい、こちらは京都北ロータリークラブ の、うん、あのホームページがございます、はいはい、そこにこのイベントの、うん、そういう申し込みのお問い合わせフォームがございますので、はいはいはい、そちらからお申し込みいただければ幸いでございます10月はね、
はい、何するにもいい時期ですからね、
もうこの10月ぐらいでしょ、今の日本の気候で、うん、なんかいろいろ
季節になってきたね、うん、
なんか楽しめるのは、うん、10月あれだから12は、うん、僕あの去年深く感銘を受けた、はい、泉大津のだんじりに、また阪神師匠の地元のその地域でも阪神師匠が、うん、もうこの地方自治の一番トップに、うん、やその日僕の印象ですよ、うん、もう その全てを収めてる感じなんですよ、うん、阪神師匠が、はい、泉大津をなかなか一つの、うん、ほんま地方自治の形を僕は見ましたよ、はい、いやあんまへーって言ったらほんまにそうだったそういう印象を持つぐらい阪神賞を中心とするね、は
い、ほんまにちゃんといてはんの、その現地でちゃんと仕切ってはんの、
いや仕切ってるどころか、うん、ほんでその団地にも乗ってますし、最初の挨拶を阪神賞はしたい、
もう 芸能人というよりかはもう地域の人という
地域の、そうですね、首長
首長では
ないいやでも実質首長みたいな
その泉おるよ泉大津市長は別で
言いますけども
てはるわ
な本当になんかね、うん、見てると、うん、その規模と比較して、うん、警察官の数とかも、うん、あの少ないんですよ、で結構激しくこうだんじりがぶつかり合ったりするのにね、はいはいはいはい、それやのにほんで人の規模とか総合的に考えても警察の数が少ないんですよ、
う
ん、
だからある種民度が高いっていうかその自治が高いっていうか
ていうかやっぱ阪神省の首長としても
統制力が
統制力がいかんなく発揮されてるイベントが 10.12 もありますし、で11僕はあの初めて音博京都の
あのくるりがやってる
くるりがあれ行きますわ、
行ったことない、ね、
佐野元春が出てくるんで、
あ結構高いでチケットな、はい、1万2万するやろあれ。
あれですか。
ああ音博高い、
ね。ちょっと僕あのね、あの佐山さんに撮ってもらいまして、
見てみたかったけど俺も諦めて。
諦めて。
いつも、
はい、まあ、いろいろあります。はいはい、10月は。あとさが、あさこれも告知するあれかな。そう10月の19日に、うん、立命館大学の125周年、うん、のなんかね記念のイベントが。へいつも鬼怒川キャンパスでございまして
125周年、
8倍したら1000やな、
計算なんかそういうの気になる、う
ん、ごめん
な
さ
い、
や
っぱりちょっと長年点起こしてる気持
ちない俺がなんでフォローせな
あかん、はい、その125周年の中で、はい、私はその工学部の方のイベントがあるんですよ、
工学部、
法学部ですよ、法学部、
うん、あ法学部、ね、
法学部です、はい、法学部は同窓会が25周年らしいです。なぜか法学部だけの同窓会は。100
年間はなかった
よ。100年間なかったのが不思議なんですけど。で、それの、うん、あの講演会を、やることになってまして。
立命館を代表してということですね。
その、まあ、
一芸入試で入ったね、人を。
だからそういうテーマで一芸入試で入った僕がなぜ弁護士を目指したのかみたいな、
まあ、
ちょっと新書的な漫才で大学に入った僕がなぜ弁護士を目指したかみたいなテーマで1時間ですかね講演をするん で、うん、でそれは同窓生は入れるイベントのはずなんで、ちょっとこれ聞いてくださってる、
みんなの話やね、これ僕らが一般は見られへん、
まあ、ただでもね同窓生は入れるっていうイベントで、うんうんうん、いちいちチェックはしないかなと思うんですよ、うんうん、その
さ、もう言うたらあかんやんそんなん
で、いやいや今の段階でだからどうやと言うてるんですよ、だからどうやと言うてるんだけど、まあ、これを聞いてる方の解釈として
大学って自由やもんね基本的に、
そうですよね、うんうん、だからその証明するもんないじゃないですか
いやほんまにそうやな、俺は卒業
証明書、大学の卒業証明書いるかもしれんで、
ね、助手席かどうかとか
そんな堅苦しいの入るのに、
助手席やったらあかんことになる
かもね。だからそんなんで証明しようがないっていうことをまあ念頭に、はい、リスナーの方あのそれも立命125周年とかで検索したら出てくるかなと思いますんで、はい、
なるほど、はい、素晴らしいね、いろいろやって
るっていうのがあったりとかね。ほんで25日、うん、そのさっき言った動物園のイベントがあったりとか、
はいはいはい、すごいね。
あと何ですかね、あそうそうそう、地域の神社のお祭りとかもね、うん、参加せなあかんので
、ね、
いやいやいや、いろいろね、
PT、うん、会長としてのお仕事、
PT 会長として、はい、もう先週ももう、うん、水曜日を除いて全曜日なんか PTA の会合があって、
はあ、平日
あそのちょうどもうねもうか上半期とは言わんか、うん、でもこの年度で言うたら半分じゃないですか、ね、ちょうどそういうのが、ねうん、ずっと立て続けにありまして、うんというわけでちょっと疲弊したあとそう M 角さんとのねイベント、はい、照井先生も申し込んでいただいたんですか、はい、そちらもちょっと告知したいなと思うんですけど、はいはいはい、11月14日ですかね、はい、11月14日梅田ラテラル
夜やね、
はいそうです金曜日の夜、はい、これもラテラルのホームページで、うん、あの申し込むと申し込みフォームっていうのがございますんで、うん、そちらで、はい、お申し込みいただければ、うん、ゲストはまだ見ぬ競合あのついに登場ですよ、
言うてる
やろ河内屋菊水マッショーがさ、はい、お越しになられますんで、とりあえずまたご長男と、
うん、そうですね、はい、
一緒に、
はい、いやないうちの息子も感銘を受けて、
感銘を受けて
第1回
でいいと思います。やっぱりね、はい、僕はやっぱあの、うん、若い人に見てほしいなと、うん、これから社会に出る、
うん、はい、
なんかねさんまさんのことをあんま知らんのに出行っていいんかなってめちゃくちゃ尻込みをしてたんよ。
今もしかしたら10代の子、うん、あんまりテレビ見ないから知らなかったりするかもしれないですよね、
うん、いやまあさんまさん自体は知ってるけど、うん、すごいコアなイベントやから、うん、自分みたいなもんがちょっと反活がみたいな引き気味やったけどもすごい楽しんでました。
もうね別にさんまさん、うん、やっぱ好きであること前提のイベントではあるんですけども、うん、なんかもう汎用性があるというか、
うん、
ねえ人はどう生きるべきかみたいな、
うん、そんな話してた
いや M 角さんを見てね感じる、はい、感じるのはそういう、ねはい、イベントなんで、
そう、その夢中になってる姿をめでるというかね、
何かを好きで居続けること、うん、夢中になり続けること、うんうん、それが大事だっていうイベントなん で、はいはい でまあ、その師匠格に当たる菊水丸さんも来られるということで、
ね、すごいもんね、
すごいですね。
大谷さんはチケットは
あの行くつもりはいつしてますつもりでは言ってますけども、ね、何か用事があったらちょっと行けなくなるかもしれません。
すいませんオープニングから告知ばっかりで申し訳ないですけども、はい、曲を、はいはい、お願いします。大谷さんですか、
はい、それはあのまたこのさんまさんのイベントに参加した時にさんまさんがずっと歌ってはった、はい、
あそれはあの万博のさんまさんのフェス行った時に、
はい、さんまフェスの
あさんまさんが歌ってるのこの曲、
さんまさんがあのこの曲をこうやりたかったあのこういう人の前で歌いたいなっ て何回も何回も歌ってはったんですよ。
あそうなんや、
はいはい、
へお願いします、はい
矢沢永吉でトラベリンバス。
あのジングルも撮り直さなダメですね。またツイッター言うてるから。
あかんね。
ハマグリボーイ皆さんのいろんなバージョンのジングル撮って、うん、ね山下さん作りましょうよ。ね。
うんまあ、また気が進まへんからね。
ジングルとか
やっちゃうの。大谷さんやっとけよ。さん
いやいやジングルとかやっちゃうの。
基本的に嬉しいそうやもんね。
やりましょうよ。テレ先生も。
これはもうちょっと勘弁していただきたいね。
ミスターミスター低層観念長谷テレでございましたそういうでさっきねあの、うん、A ちゃんのトラベリンバスで、はいはい、きつい旅だぜという歌詞で、うん、でもね私あのお世話になってるバッキーの上さんが飲みながら、うんうん、すみちゃんきつい旅やでっていつも言ってはるんですけど、うんね、さっき収録前喋ってたら、うん、ちょっとテルエ先生が、うん、ミドルクライシス
その
落ちって言うんでしょ
落ちてる
中年危機
それ俺その意味は分かってないねんや調べてないん
やミドルクライシス
なんかやっぱこうざわつかうようなあとなんかもうあと今の健康が落ちてくるとかさ
健康は、うん、その調子いい日が少ないですよね
なんかやっぱしんどいなとか目が充血しとったりさ、はい、それだけでもしんどいし腰痛いとか、でもしかしあとやっぱもう一回勉強せななんかこのままダメになっていくなとか
あわかりますそういう
焦りを感じて、うん、とかまあなんかいろいろこう死ぬまでにあとどうすんやろうとかなこう悩み出して
ミドルクライシスです
これがミドルクライシス
ミドルクライシス
それミドルクライシスなの
ミドルクライシスです、
うんそうなんよだから体調だ能力物忘れが多くなってきて
物忘れはね、うん、ほんまあの数読がね、うん、全く埋まらない人があるんですよ
物忘れかな
物忘れ この番組で言ってるから初めてでしょ、数学を。
結構ね、1日2個ぐらいやって
る。
だいぶセンスが。
コツつかむとね、コツつかむとできるんやけど、うん、でもそれがひらめかへん日とかね。うんうんうん、あと物忘れが本当に人名がなかなか
それはね、人名でも、でも俺でも年取ったからじゃない、昔から出てこないな、
人名、
うん、結構そういうとこは勝負強かったんよ、この人はこれやとか、ね、もうパパッとエピソードが浮かぶとか、
そうだからの、そう、うん、あの特に ABC とか生放送やから、うん、だから人誰々かみたいなのを例えようと思った時に思いつかんくで、うんね、しばらく他の会話した後、あ、うん、っていうのがあるんですよ、ね、今更言うわけにもいかへんしねそういうパターンが、
うんうん、まあそんなのもあるし、なんか例えば娘の同級生の名前が分からなかったりとか、前後どっちの学年やったか分からない時に、あの分からへんやん、で確認のしようがないやん、ネットとかでも。
え、娘の同級生の名前が分からない、
あの子やったやん、あの何々ちゃんとか言って、はいはいはい、
過去に同級生やった子のってことですか。
そうそうそう、うん、でそれが出てこえへんことにもう苛立つし、うん、その答えが見つからへんくて、うん、そのなんかうわがもう覚えられてへん、俺はもうあかんみたいになって、すごいテンパる時は、
ミドルクライシスです。
俺がミドルクライシスだ判定する方ですか。
確かにそのそう、今うちの娘小学校で保育園、2年前まで保育園行ってたんですよ。で保育園でみんな5年ぐらい6年ぐらい一緒だったわけですよ、うん、で親もよう知ってたのに、うん、名前が出てこないんですよ。
そう、
何々ちゃん、あの何々ちゃん、うん、お父さんがいつもあの T シャツ着てはったとかね、う
ん、
そういう、
そうそうそう、周辺は分かんない、
周辺事情は分かるんですけど、うん、名前が出てこなくて、
そうね、
うん、でそれでもう死ぬって思ってまで、ね、その時なんか
そこまでです
かその
もう完全にミドルクラスそれは
ドクターですか、あなた。
ドクター
ミドルクラス専門の、うん、いやだからその怖さを感じて、なんかちょっと頑張らなあかんっていうのと、あと緩めていかなあかんって両方考えてんねんけどな、そのこういうものを受け入れて、まあ、しゃあないなって思う気持ちもいるし、
そう両方必要ですよね、ちゃんと頑張らなっていうのと、うん、そうそう、確かにそういうもんやという諦めと、
そうそうそう、それ今ちょっと今考えてんねん、それをね、どうやってこうアクセ
ル、わざわざその河合駿先生の中年危機、うん、ミドルクライシスっていう本を買って、うん、でも、まあ、あのちょろっとしか読めてなくて、
はいはい、一応
意識そういうことが気になるんですよ。
なるほどなるほど、
絶対体力はもうね落ちるのは当然として、うんうん、なんかね、うんうん、奮い立たせないと、
そうそう、
ぼよーっとしてもうたりとか、
そう、うん、で数読してる時に、ええ、もっと重要なことでやらなあかんやろとかね、うんうん、
それはミドルクライシスじゃないんですよ。
どうもお気に召さなかったようで数読を否定されたことでイラッとして
る。いやでもいや数読は大体もっと重要なことすることあると思いますよ。大概
そうに言ってるんですよ。数読の方が大事な時ってないから、
う
ん、人生で。
そうそう、お布団入ってちょっとやるやん。ね、うん、寝る、でも
寝られんくならいません。
そう、ほんで、ね、
そういうスマホとか見た
ら、そうこれで早寝とった方が健康にええのになとか、またねへこんだりとかして、うん、ほんまに
大谷さんもそんなあります？
僕ね、ごめん、そんな、まあ、若いつもり全然ないね。
ないっすか。で明らかにこの40代後半になってから、
うんうん、体力とかもね、20代の時からないのよ。
あ、ずっとないんや。
ずっとないから、今もないけど、うん、別に年取ったからそうなったわけじゃないね。ないね。
なんか飲みに行ってもずっとくしゃみとかしてるもんな
それはね違う、僕お酒の種類を変えるとなんかちょっとアレルギーみたいなのが反応して
くしゃみするやろ。
くしゃみするね
もう折り合っとかな、分かっとかな、
ね、僕だからね、うん、体力あったから、うん、そこのギャップを感じるんですよね。
そうね、うん、だからあった人の方が、僕なかったから全然今まだ落ちたとかもあんまり思わないね。
なるんですか、
うん、
この間僕その選手喋ってた、ほんまぎっくり腰に初めてなって、
初めてね、
初めてです、初めてです、うん、ああいう一回やるとだから定期的になっちゃうわけでしょ。
まあそんなこともないよ
またぎっくり腰の専門家なんですか
要は腰痛いとか言ってはりますもんね。
俺の場合はもうあれ決まったヘルニアもあったし、うん、その筋肉のバランスが悪いから常に腰が引っ張られてなるとか、もう基準が決まってる、はい、だけどただのぎっくりじゃないね。
ただのぎっくりではない、
うん、だからそのぎっくり腰繰り返すわけではないんちゃう、その筋力強化とかすれば、うん、大丈夫じゃないですか、うんうん、
ちょっとねこれ番組聞いてくださってる方も同世代の人多いんで、うん、ちょっとミドルクライシスのコーナーをやりましょうよ、はい
そのコーナー
乗り切っていきましょう。
一緒に下込むだけのない
やいや、もうみんなそうやって思うだけでも安心やと思うんですよ、
まあ、まあ安心やね、ほんまに、うん、そう今多分一時的なもんやと思うんで、もう一回諦めていったいう部分もあるしね。もうちょっと
最近ですか、特にそれは
最近特に なんかやっぱ、ね、一気に来たよね。
一気に。
あの、あと副会長終わったやん。あ、で、その仕事の頑張りとか、ね、そのパワーレスになったこともあんねん、多分。地位を失ったこと
そのまあまあまあ、まあ、問題を起こして追われたわけですからね。
そんなことないよ。
違いました。
別の会
長。1年任期ですもんね。1年任期がね。
だからその、はい、副会長は権力あるんですか。
権力というか、まあ、そのや期待をされてやらなあかんこともあるし、そのやっぱりちゃんと他の対外的な市、なんか市長とか喋ったりとか、いろんなとこでも偉いちゃんと会ってとか。
あ、そうですよね。僕は
なん、
う
ん、いろんなとこ呼ばれて会いますもんね。
どっかで会いましたもんね。
あの、社労司会かな。
社労司会飲んで、僕講演っていう時に、うんうん、照井先生は弁護士会の副会長として
来賓として、
来賓として、
弁護士会を代表して、ま
あ、それはついでみたいなもんやから別にいいねんけど、なんかやっぱね、その時はかなりやっぱ弁護士会を背負ってこれをやってるっていうのは自負心があったわけよ。うん、ほんでただの幼って思ったやん。なんかそれが多分寂しさとかもあるんやろな。
いつもだから副会長の部屋に詰めてはったわけでしょ。
そうそうそう、朝9時半から夜9時までずっとおったわけよ。
もうで今は新しい人がそこに
って、そう、なんか虚しいな
って。ずっと行ったらどうですか毎日。
なんやねそれ。老上して寂しになるやろ。ほんで俺はもう力がないってなるやろそれ。
じゃあ会長目指しましょうよ。じゃあ
去年まで職員さんもにこやかにして接するのに、はい、今年行っても誰でかんもん。
それはね、
本場な。
それは
寂しいで、
職員さんがちょっとひどいですね。
職員さんがひどいのか、照井先生の人間的問題、人格的な資質なのか、まあまあ、そんな態度取るんですか。
いや、まあまあ一応今の貸し付くや、今の長に貸し付いとるわけ。
そんなします、そこまで。え、もう無視される感じですか。
無視って言わないけど、
まあ、勝手に入ってこんといてくださ い, みたいな、弁護士会館に勝手に。
あるや、前までのそのコミットの仕方と、もう目がちゃうわけや、その、はい、ああみたいな、去年の人やみたいな。その一番人気じゃもうないというこの辛さがあるわけ。
辛さが、うん、そういうことも感じて、
感じて、やっぱそういう辺もある。多分その僕は別に地位にキュキュとしてるタイプではないけど、うん、その頭がなくなったらガクッとくるで、やっぱその
ね。それ地位にキュキュとしてますよ。
いやいや、ちゃいちゃい、
みんなそういうのも含めて地位にキュキュとしてる。
欲しがってる、
地位そのものが
欲しがってるわけじゃないんけど、なったものがなくなるからっていうね、あの充実してたものが消えたという、別に偉さが欲しいわけじゃないわけですよ。忙しくないことでなんか隙間が増えてもうてん、なんかその心の隙というかね。
そこまでやっぱり副会長っていうのは、
いや激務でした。
激務
あるし、うん、ね、
うん、そうですね。仕事しながら、
もうじゃあ常にその、ね、あの副会長、元副会長とか言い続けたらどうですか。う
ん
う
ん、
何年度副会長の
みたいな。あなたの俳優みたいなもんな。
そうですそうです。
そうやね。
うん。だからその
肩書きとしてね。
要はね、うん、ブラマヨの吉田さんが M1 取った時、何千何組のうちのなんかとか言うじゃないですか。
そうそう、4,578組
みたいな。ああいう感じでいつも平成6年度、6年度ですよね。
令和6年度
、うん、
副会長、大阪弁護士副会長。
でずっと言い続けるっていうのは。
そう、余計寂しいね今日。まあまあ、ただの気の迷いでさ、これ言ってすっきりしましたちょっと。
ミドルクライシス。
やっぱね、一人で抱えてるからか、ね、人と喋って
そうですよね、
ふわふわするのが
一番。でも確かにおっしゃる通り、うん、そのぼやってすんのも、うん、休むのも大事やけど、なんか、うん、特に思います、なんか勉強せなっていうのがね、うん、ちゃんと落ち着いて、
そう、
本も読みたいし、
そう、失っていくばっかりだと思うね。だから足していかないとね、何か、うん、やっぱそう思うとちょっと、
まあ、全然そう、インプットができてへんわ、うん、
それをちょっと思ったりとか。
でも大谷さんは全くそれがなく
ないね。
でもバリバリやってんねん。
いやいや、そうでもないですよ、
ずっと体力ないから、
まあ、それ仕事面とかもね、まあ、仕事面ずっと前に行ってるんやと思う、うん、
じゃあその、 あの M1 とか出てらっしゃるのは、
うんうん、寂しさを埋めるためやな、もっぱら。
でも去年も出てはったでしょ。
さあ、だから息子の中1から出てんね
ん。4
年連続
で4年連続出場してるんですね、
う
ん、
ようやく取れたという。
あ、4年連続出てるんですか。4
年で出てるん
で、4回目で初の内山マッチはしょ、
ほんまは2回戦を目指してんねんけど。
でもその15年まで出れるんでしょ、結成から
やったかな。
じゃあ息子さんがもう
あと11年、
いやもうね、いよやばいね、もうやりたくないみたいな感じになってきてるから。
え、照江先生が出たいから、
うん、
照井先生主導で出てらっしゃるんですか、息子さんが出たい。
もともとは息子が中1の時に学校行くのがちょっと嫌になって、馴染みも楽しくないみたいな、ええ、で塾の帰りにたこ焼き食いながら、なんか一緒にやれるとしたら、その音楽とかダンス俺無理やけど、はいはい、なんか M1 やってると。で、うん、バーのマスターがやってて素人で。
ああ、そうなんですか。
でそれで な出たできるやんと思って、2000払ったら出れんねんから、一緒にほんな舞台立ったらおもろいかもしれんからやろうか言うから、うんって言ってなって、その時抵抗なくね、楽しそうと、ジャルジャルとか好きやねん、うちの息子で、あんなんやんねんやと思って喜んでやってくれて、で楽しかったからまた3年間やったやん、中学、はい、で高校になったら無理かな思ったらまた またやってくれて、けどまあちょっとこう今度嫌がってはんねんな。
で も, でも成果が一つ出たじゃないですか。
ナイスアマチュア賞。なんかこれがだから落ちまで行ってへんねん。だから途中で赤ランプ灯って終わってるから、なんかかっこ悪いなっていう。あ、だからそ
れは時間が何分なんですか。
2分やねんけど、今までは2分30秒ぐらいまで行けたのが、ちょっと今年からレギュレーション厳しくなって2分15秒ぐらいで切られて、で多分途中で落ちの最後の 2,3 行言えず終わって、
それでナイスアマチュア賞なわけでしょ。
なんか、まあ、道中のところのやつで多分。
なんかそれちゃんと落ちまで行ってたら
ね、
2回戦いけたかもしれんけど、
ね、あ2回戦
決勝さ決勝ってなんで決勝
いやいや分かんないじゃないです
か。分かんない、まあ、はい、うん、それもあってちょっと後味悪いっていうのと、
その子供とねネタ合わせする時間って照れくさくないですか、
うん、いや向こうはめっちゃ嫌がってるけど、こっちはまあなんとかいい結果を出したいから
いい結果を出したい。どのぐらい練習するんですかネタ合わせ。
まだから2時間ぐらいしかやってない。その日の出る前 2,3 時間、
それで出てはるんですか。
それで一応前日ぐらいネタ書いて、はい、でちょっと直前でちょっと直したりとかして、ああも
うてる先生が書いて、ネタ
が書いて、はい、だからほんまもっと前から準備しとかなあかんねんけど、2時間ぐらいで、まあ、一夜漬けじゃないけどそんなんで出てる。だからいつもなんか自信がない状態で行くから、もうなんでこんなギリギリで練習せなあかんねんよって息子はストレス溜まって言ってんねん
もっと早く準備せえよってことです
よ。でもね、そういうもんやね、やっぱりそんなついででやってるから出ることが目的やから、もう言ったら。
でもこれでナイスアマチュア賞で、
うんうん、
でえそれを撮ったら動画が出る。
動画が出る、まあ、これ多分明日ぐらいに、今日か明日ぐらいに出んねん。
今日この放送
を基準に、まあ、放送の時には出てる。
もう出てるんですか、
うん、ちょうど出たぐらいちゃう、うん、その百田直樹の動画がもう出てでそれでややなってる今。
あ、そうなんですか。
そうそう、
百田直樹さんもナイス、
そうナイスアマチュアで、今日2回戦って、いや今日というか10月6日時点で2回戦今日出てたみたいですわ、
はい、ああ百田さんは
2回戦、百田さん2回戦行ってるんですよ。あ、うん、でそれ、まあ、つぶやきてはったけど、なんかうまくできんかった、
でじゃあそれに続いて照井先生 の,、うん、あのお子さんとの動画が、
まあ、そろそろ出る、まあ、だから放送日ぐらいには出てるんちゃうかなという感じです。だからそれちょっとチェックされたら恥ずかしいけど、まあ嫌なこと書かんといてくださいね
コメントもできるんですか。
コメントもできるんで YouTube、
ね、それはつらいですね。ちょっと素人が出てるのに
コメントは、これちょっとあれやなとかね、はい、
うん、
なんか、うん、全然香川照江似てないとか、そんなのもやめてない
やでもそれは別に香川照江という芸名を名乗ってないわけでしょ。その、
まあまあ、なんかパピー照江っていう名前出てるひらがなのパピー
気に入ってるやん照江って気に入って
んな。ちょっとうっすら引っかかりたいなっていう気持ちもある。あ、
はいはい、
その欲得があるわけだ、こっちも
だからそのこのラジオと聞いてなくて純粋に見た人が、うん、あ、このコンビのお父さん香川照江似てないみたいな、うん、引っかかる可能性もあるわけですよね。
可能性はあるのかな、分から
ない。告示してる弁護士が大阪にいると
だから息子だけが守られれば俺はええねんけど息子にひどいあの言葉もな、ね、心ないコメントが、
ね、ちゃんと言うといた方がいいですよ、ね、ちゃんと放送で。
俺はええけど
ね、俺はええけど、
ボロスが出します
。俺はいいけど矢沢はどうかなみたいな
客観視して自分はもう、まあまあ、絶対かかんといてくださいこれ
お前、ね、
ほんまにね、これ聞いてくださってる方、まあま
あ、いい好意的な ね
温かい、
はい、そうです、
感想を
お願いします。
だってその日当日出た合わせしてるだけですもん。
そうそうそう、うん、でも結構いい作品性はね、実はちゃんとやったらね、
ちゃんとやったら、
ちゃんとやったらちょっとシックスセンスみたいなネタなんです
2分でそんなのありますシックスセンスみたいな
それがだから収まらんから
いやシックスセンスやとしたらオチがめっちゃ大事じゃないですか
そうオチが全てやねシックスセンス
だから言い切ったらよかった、赤ランプでも言い切ったら一番うまくいったんやけど、ちょっとレギュレーションに従ってしまって、あ、
もうちゃんとルールに従って
赤はもう言うたら失礼しますって書いてあるけどね。
いやそれはシックスセンスオチわからんかった、そのフラストレーションたるや、うん、それ多分書かれますよ炎上します。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和7年10月8日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。